聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第103編1節から22節。ダビデの詩。私の魂よ、主をたたえよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。主はすべて虐げられている人のために恵みの御業と裁きを行われる。主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに示された。主は憐れみ深く、恵みに富み、忍耐強く、慈しみは大きい。永久に責めることはなく、とこしえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を越えて大きい。東が西から遠いほど、私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられる。人の生涯は草のよう、野の花のように咲く。風がその上に吹けば消え失せ、生えていたところを知る者もなくなる。主の慈しみはよよとこしえに、主を恐れる人の上にあり、恵みの御業は子らの子らに。主の契約を守る人、命令を心に留めて行う人に及ぶ。主は天に御座を固く据え、主権を持ってすべてを統治される。御使いたちよ、主をたたえよ。主の語られる声を聞き、御言葉を成し遂げる者よ。力ある勇士たちよ、主の万軍よ、主をたたえよ。身元に仕え、身旨を果たす者よ。主に作られたものはすべて主をたたえよ。主の統治されるところのどこにあっても、私の魂よ、主をたたえよ。新約聖書マタイによる福音書第9章1節から8節。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰ってこられた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、6月最初の主の日を迎えました。健康を支えられてこの礼拝に共に集うことができましたことを感謝いたします。私たちの日々はあなたの恵みによって守られ支えられています。 しかし私たちは日々の忙しい生活の中でそのことへの感謝を忘れ、自分の力で生きているかのように錯覚し、あなたの御心を思うよりも自分の思いや願いを叶えることばかりを追い求めて生きています。そのことによってあなたとの交わりを損なうとともに、私たち人間同士もお互いに傷つけ合ってしまうことが起こっています。罪に満ちている私たちをどうぞ憐れんでください。この礼拝において聖霊なる神様が御業を行ってくださり、主イエスによる救いに預からせてください。聖餐の食卓に招かれていることを感謝いたします。聖霊によって私たちを主イエスキリストと結び合わせ一つとし、キリストの体である教会をあなたが築いていってくださいますように。本日は長老羊の協議会、そして長老会が行われます。あなたが選び立ててくださった長老羊一人一人を祝福してくださり、あなたの御心を求め、それに従っていく信仰を持ってあなたの御前での会議を行うことができますように、そしてこの群れが御心に従って歩み、御栄を表していくことができますように、聖霊の導きを与えてください。私たちの教会は今年創立150周年を迎えます。そのことを記念する行事がなされつつあります。夏に計画されている聖書全巻リレー通読に多くの参加者が与えられて、皆でバトンをつなぎつつ聖書を読んでいく恵みに預かることができますように、創立150周年を記念することを通して、あなたが今私たちをこの教会へと導いてくださり、御業のために用いようとしてくださっていることを覚えて、福音の伝道に励んでいくことができますように。地区集会も再開されています。それぞれの地区における交わりを新たに築き、キリストの体である教会を共に築いていくことができますようにお導きください。今病気の苦しみの中にいる方々、高齢になって弱りや衰えを覚えている方々に癒しと平安、慰めを与えてください。入院している人も自宅で療養している人も、あなたの支えのうちを歩ませてください。家族の看病や介護に当たっている人、そのために心配し祈っている人たちのその祈りに応えて、癒しと平安とを与え、また介護や看護の働きを力づけてください。また心に苦しみ、悲しみ、不安や孤独を抱えている方々、人間関係の破れに傷ついている方々に、あなたの慰めと支えとを与えてください。いろいろな事情で礼拝に来ることができずにいる方々を一人お一人のもとに、あなたが共にいてくださり導いてください。私たちがそれらの方々のことを覚えて取りなし祈り、礼拝や集会に出席できない方々とも共にキリストの体である教会を築いていくことができますように。今日初めてこの教会の礼拝に出席した方々、教会の教えや聖書の教えに興味や関心を持って来られた方々、あるいはキリスト教学校からの紹介推薦を受けて来られた方々の一人一人に、あなたの祝福と導きとを与えてください。あなたを礼拝し御言葉を聞きつつ生きることの喜びと幸いを感じ取ることができますように。あなたの御名によって建てられているキリスト教学校一つ一つを祝福してください。そこに通う学生生徒たちが礼拝を体験し聖書に触れる中で、あなたとの出会いを与えられていきますように。そしてそれぞれの学校の教職員の方々に、あなたの恵みと導きとを豊かに与えてください。また教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が集っていることを感謝いたします。子どもたちの成長を導き、それぞれの家庭を祝福してください。この夏に久しぶりに行われる一泊の夏季学校に多くの子どもたちが参加できますように導いてください。建築されて98年となるこの教会堂の補強のための工事が行われています。無事にそれを終えることができますように、工事に当たってくださっている方々を守り支えてください。そして私たちが先人たちから受け継いだ この教会堂を大切に守り、伝道のためにしっかりと用いていくことができますように。今共に礼拝を守っている主の教会の一つ一つにあなたの恵みを注いでください。伝道者の養成にあたっている神学校、とりわけ東京神学大学を支えてください。あなたの召しに応えて、使わされる日に備えている神学生たちを力づけ、良い学びと教会における奉仕を与えてください。この群れから献身した佐藤淳神学生は最終学年の学びを続けています。健康を支え、良い備えを与えてください。能登半島地震の被災地の復興への歩みを導いてください。その地で礼拝を守っている主の教会一つ一つを祝福し、その礼拝において苦しみの中にある人々へのあなたの慰め、支え、そして希望が語られていきますように。世界では悲惨な戦争が続いています。激しい戦いの中に置かれているガザ地区の人々の人道状況がますます厳しくなっています。愚かで悲惨で不毛な戦いをやめることができるように導いてください。人道支援が苦しみの中にある人々に届いていきますように。人間の罪による悲惨な出来事に満ちているこの世界を、あなたがなお愛してくださっていることを信じて、私たちが苦しんでいる人々のことを覚えて祈り続けていくことができますように、支え励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。マタイによる福音書の8章と9章には、主イエスがなさったいろいろな奇跡、御業が語られています。8章には重い皮膚病を患っている人の癒しを皮切りに、中部で苦しんでいた百人隊長のしもべの癒し、熱を出して寝込んでいたペトロの姑の癒し、そして多くの病人や悪霊に取り憑かれた人たちの癒しが語られてきました。病の癒しだけではなくて、ガリラヤ湖の嵐を叱って沈めたという奇跡もありました。で、先週の礼拝で読んだところ、8章の最後には悪霊に取り憑かれて墓場に住み、凶暴で誰も近づけなかった2人の人を癒して悪霊を滅ぼしたという御業が語られていました。で、本日からは9章に入りますが、ここにも中部で寝たきりの人の癒しの奇跡が語られています。で、しかしこの話にはこれまでのところの奇跡物語とはいささか違うところがあります。それはこの癒しの奇跡に先立って、主イエスがこの人に、来よ元気を出しなさい、あなたの罪は許されると語りかけたことです。この元気を出しなさいという言葉は同じ9章の22節にも出てきます。12年間出血の止まらない病気で苦しんでいた女性に、主イエスが、娘よ元気になりなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言われたのです。で、その元気になりなさいが本日の箇所の元気を出しなさいと同じ言葉です。また14章27節では、湖の上を歩いてくる主イエスを見て幽霊だと思って怯えている弟子たちに、主イエスが、安心しなさい、私だ、恐れることはないと語りかけたことが語られています。その安心しなさいがこの元気を出しなさいと同じ言葉です。で、この3つの箇所を読んで分かりますことは、この元気を出しなさいというのは大丈夫だ、安心しなさいという意味だということです。つまりこれは元気を出せ、頑張れという激励とか励ましではなくて、あなたは大丈夫なのだ、安心してよいのだ という宣言なのです。まあ、ちなみに文語訳、昔の文語訳聖書ではこの3つの箇所はすべて心を安かれと訳されていました。主イエスはこの中部の人に大丈夫だよ、安心しなさいとお語りになったのです。中部というのは麻痺という意味の言葉です。この人は体が麻痺して動かない病気だったのです。しかも寝たきりで、自分で歩くことはもちろん起き上がることもできませんでした。だから友人たちが彼をここに寝かせたまま主イエスのもとに連れてきたのです。その人に対して主イエスは大丈夫だよ、安心しなさいとお語りになりました。何が大丈夫なんでしょうか。どこに安心があるのでしょうか。で、私たちはこのお言葉をこれに続いて起こった癒しの御業と結びつけて読んでしまいがちです。つまり、私があなたの病気を癒し歩けるようにしてあげる、だから大丈夫だ、安心しなさいと読んでしまうんです。しかし主イエスはここで私があなたの病気を癒してあげるとは言っていません。ただ大丈夫だ、安心しなさいとおっしゃったんです。で、主イエスがそう言ったからといって現実は何も変わっていません。彼の体は依然として麻痺したまま、寝たきりのままなのです。それでは主イエスのこのお言葉は、単なる気休めに過ぎないんでしょうか。あるいはこの後の癒しの話につなげるための導入に過ぎないのでしょうか。そうではありません。来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されるという宣言こそが主イエスによる救いの中心なのです。その後に行われた癒しの奇跡は、この宣言が真実であることを示すためになされたのです。本日の箇所でマタイが私たちに示そうとしているのは、主イエスによる癒しの奇跡の根本には、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されるという宣言があるのだということなのです。あなたの罪は許される、このことこそ、この元気を出しなさい、大丈夫だ、安心しなさいという宣言の根拠、土台です。主イエスはこの人に罪の許しを与えようとしておられるんです。で、当時のユダヤの社会では、病気であったり障害は、本人かあるいは先祖が何かの罪を犯したので、その罰が当たったのだと考えられていました。主イエスもそう思っておられたんでしょうか。だからこの人の病気の原因となっている罪を取り除こうとしておられたのでしょうか。そうではありません。そもそもこの人は特別に罪が深かったから病気になったのではありません。で、この人は人々に愛されていました。そのことは、彼を床に寝かせたまま主イエスのもとに連れてきてくれた友人たちがいたことからわかります。病人を床に寝かせたまま連れてくるっていうのは、これは何人かの人々、マルコによる福音書の同じ箇所では4人となっていますが、そういう人たちの協力によらなければできないことです。この人はそういうことをしてくれる真実の友人が複数いたのです。つまりこの人は病気の大きな苦しみを負っていましたけれども、苦しみのゆえに心がひねくれてしまって人と共に生きることができなくなるようなことはなく、友人たちと良い関係を築き愛されていたのです。しかし主イエスはこの人に、あなたが本当に元気になって安心して生きるためには、あなたの罪が許されなければならないとおっしゃったのです。 それはこの人の病気の原因が罪だということではなくて、罪が許されることによってこそあなたは本当に安心して大丈夫になって元気を出して生きていくことができる、つまり救われるということです。そしてそれはこの人だけの問題ではありません。私たちはみんな神様に罪を許していただくことによってこそ安心して元気に生きることができるのです。そこに救いがあるんです。しかしこの人にせよ私たちにせよ、一体どんな罪を犯したというのかと思うかもしれません。罪っていうのは関係におけることです。人と人との関係においてしてはならないことをして相手を傷つけたり、あるいはなすべきことをせずに傷つけたり、それが罪です。その罪によって人との関係が損なわれ、交わりが失われます。それと同じことが神と私たちの間でも起こっているのです。私たちは神を無視して敬わず感謝せず従わずというふうに、してはならないことをたくさんしており、また神に対してなすべきことを怠っています。でその私たちの罪によって私たちと神との良い関係が損なわれ、交わりが失われているのです。で神との交わりが失われることによって何が起こっているのでしょうか。私たちの命は、人生は神から与えられたものです。自分の意思で生まれてきたというものはいないし、自分で選び取って人生を歩んでいるものもいません。確かに私たちは人生においていろんな決断をすることができるし、道を選び取ることができますけれども、しかしそれは持って生まれたということは神によって与えられた環境であったり能力の枠の中でのことです。例えば自分が男であるか女であるか、いつの時代にどの国に生まれるか、どういう家庭環境で育ち、どういう能力を持っているか、それはどれも自分で決められることではなくて神によって与えられていることです。そのように自分に命を与え、人生の基本的条件を備えてくださった神との交わりが失われてしまうと、自分が今ここでこういうものとして生きている、そのことが不可解な謎、あるいは単なる偶然の結果となります。偶然っていうのはたまたまそうだっていうだけで、そこに何の意味もないということです。私たちの一生もたまたま生まれてきて、そしてたまたま死ぬまでの間の特に意味のない時間となるのです。そういう無意味さ、虚しさに私たちは耐えられないのではないでしょうか。しかし聖書は、私たちが生きているのは私たちを愛して恵みの御心によって命を与えてくださった方がおられるからだと告げているのです。しかし私たちは罪によってその方との良い交わりを失っている。だから人生は不可解な謎となり、生きていることで意味がわからなくなっているけれども、神との交わりを回復できるなら、つまり神が私たちのことを愛して命を与えて人生を導いてくださっているということを知ることができるなら、人生は無意味なものではなくなるのです。神の愛に信頼して生きることができるようになるのです。安心して生きることができるようになる。そしてその神によって命が取り去られる死においても安心して神に 身を委ねることができるようになるのです。罪が許されるっていうのはそういうことです。私たちの罪によって交わりが失われていた神が、私たちを本当に愛してくださっている方としてご自身を示してくださる、この罪の許しによってこそ私たちの人生は本当に大丈夫になる、安心して元気に生きることができるものとなるのです。で、主イエスは来よ元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われました。来よというこの呼びかけがとても大事です。神が私たちのことを来よと呼んでくださったのです。罪によって神との交わりが失われていると神が父であることは分かりません。神様っていうのは私たちのことを支配していく、時として厳しい罰を与えるような得体の知れない恐ろしい存在として意識されることはあっても、私たちを愛して来よと呼んでくださる父であることは分からないんです。私たちが神を父と呼ぶことができるのは罪が許され神との関係が回復されることによってです。罪が許されるとは、神が私たちにあなたは私の愛する子だと語りかけてくださることなのです。それゆえにこの来よという語りかけとあなたの罪は許されるという宣言とは、これは分かちがたく結びついています。そこにこそあなたは大丈夫だ、安心しなさいという平安が与えられるのです。主イエス・キリストが私たちに与えてくださる救いは、来よあなたの罪は許されるという宣言です。神の一人子である主イエスが人間となってこの世に来てくださり、私たちの罪をすべてご自身に引き受けて十字架にかかって死んでくださった、この主イエスの身代わりの死によって神は私たちの罪を許してくださったのです。神がその一人子の命をも与えて私たちの罪を許してくださった、それは私たちをもご自分の子として愛してくださっているということです。神の子の愛を受けて神の子とされて生きるところにこそ本当の平安、安心、大丈夫な人生があるのです。主イエスはこの救いを人々に、また私たちに与えるためにこの世に来てくださいました。でその救いの印として数々の癒しの御業をなさったのです。本日の箇所においても中部の人が主イエスの起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいというお言葉によって癒されて、起き上がって床を担いで帰っていった、そういう奇跡、癒しが起こりました。で、私たちはそういう癒しこそが救いだと思ってしまいがちですけれども、6節にあるようにこの癒しは人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようとしてなされたのです。つまり救いは罪の許しにこそあるのであって、癒しはその救いを指し示す印なのです。主イエスによる救いは罪の許しにこそある。でもそこに癒しが付け加えられたのはなぜかが3節から5節に語られています。あなたの罪は許されるという主イエスのお言葉に対して、ある律法学者がこの男は神を冒涜していると思ったのです。何が冒涜なのかをマタイは語っていませんが、マルコによる福音書を見ると、彼は神お一人の他に一体誰が罪を許すことができるだろうかと思ったとあります。つまりあなたの罪は許されるという主イエスのお言葉は、これは神お一人にしかできないはずの罪の許しを 人間であるイエスが行っている、それは神への冒涜だと彼は思ったのです。主イエスが私たちと同じただの人間ならば、この批判はその通りです。しかし主イエスは神の一人子であられる、人間であられると同時に誠の神であられる方です。主イエスが誠の神として罪を許す権威と力を持っておられることを示すために、この癒しの御業は行われたのです。でしかしそこにはもう一つの理由があります。5節で主イエスは、あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかと逆に問いかけられました。立法学者は、あなたの罪は許されるっていうのは簡単だ、なぜならば罪が許されたかどうかなど目に見える仕方で確かめることはできないから、しかし起きて歩けということは、それが起こったかどうかを目に見える仕方で確かめることができるから、これはこっちの方が難しい。でイエスは確かめようがないことをいいことに、あなたの罪は許されるなんていうハッタリで人を惑わしている、そう思ったんでしょう。これは私たちが抱く思いでもあります。十字架と復活による罪の許しが主イエスによる救いだと聞かされるとき、そんなことは言葉だけの、目には見えない、あるのかないのかわからないことではないか。救いっていうのはもっと具体的な、病気が治るとか、体の障害が取り除かれるとか、生活が豊かになるとか、そういうことでなければ本物でない。罪の許しなど何の力にもならない、そう思うことが私たちにもあるのではないでしょうか。それはこの律法学者の思いと同じです。主イエスのこの人への問いかけは私たちへの問いかけでもあるんです。で、本当のところはどうなんでしょうか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいのでしょうか。それは私たちは人の罪を許すことも、あるいは寝たきりの人を癒して起き上がらせることも、どちらもできはしません。あなたの罪は許されるというだけなら誰にでもできるなどと思うのは大きな間違いです。私たちにとってはあなたの罪は許されるっていうことも、寝たきりの人に起きて歩けということも同じくらい不可能なことです。で、問題は主イエスにとって、神にとってどちらが優しいかです。で、主イエスはこれまでにも、またこの後にも、数々の癒しの御業をなさっています。悪霊を追い出してもおられます。神の独り子としての権威を持って命じれば、悪霊も退散するのです。癒しの御業は、そのような主イエスの権威、力によって、ある意味ではいとも簡単になされているのです。それに対して、罪の許しはどうなんでしょうか。悪霊に出ていけと命じると出ていくように、罪の許しも簡単になされたんでしょうか。そうではありませんでした。罪の許しは、つまり神様と私たちとの交わりの回復は、主イエスが私たちの罪を背負って苦しみを受け、十字架にかかって死んでくださることによって初めて実現したのです。主イエスにとってそれは、神の子としての栄光を捨て、人間となって苦しみを受け、命を犠牲にすることでした。父なる神にとってそれは、愛する一人子を死に至らしめることでした。神とその一人子主イエスがそのような犠牲を払ってくださったことによって、 私たちの罪は許された。つまりこのあなたの罪は許されるという宣言は、主イエスが私たちのために十字架の苦しみと死を引き受ける、その覚悟を持って語ってくださったことだったのです。主イエスにとってはそれよりも起きて歩けと言って病気を癒すことの方がずっと優しいことだったのです。しかしこちらの方が難しいと思っている人間に対してはそれが印となるのです。主イエスの癒しの奇跡は、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせるためになされました。この主イエスの罪を許す権威、それは主イエスが私たちのために命を捨て十字架の苦しみと死を引き受けてくださったことによるものです。十字架の死による罪の許しという救いを与えることができる権威の目に見える印として癒しはなされたのです。それはこの癒しだけではありません。主イエスがなさった奇跡は全て同じ目的でなされています。つまり本日の箇所は、さまざまな癒しの奇跡を通して主イエスが人々にまた私たちに示し与えようとしている救いとは何かを示しているのです。主イエスは十字架と復活によって私たちに、来よ元気を出しなさい、あなたの罪は許されると宣言してくださいました。主イエスによって罪を許され、神との関係を回復され、主イエスと共に神を父と呼び、神と共に生きる、そういう救いの恵みを私たちは与えられています。でもそれだけではありません。私たちにはさらに大きな恵みが与えられているのです。本日の最後の8節にこうあります。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。人々は恐ろしくなった。それは神が人間にこのような権威を委ねられたのを見たからです。で、このような権威というのは罪を許す権威です。あなたの罪は許されると宣言して、あなたはもう大丈夫だ、安心しなさいということができる権威です。それが人間に委ねられた。その人間とは誰でしょうか。それはもちろん主イエスのことだと私たちは思います。しかしここはわざわざ人間にと言われており、しかもそれは複数形なんです。ですから正確に訳せば、人々にこれほどの権威を委ねられたとなります。それはもう主イエスお一人のことではありません。マタイはここで主イエスを信じ従っている私たち信仰者、教会のことを意識しているのです。教会はあなたの罪は許されると宣言をする権威を神から委ねられているのです。では考えてみれば、私たち自身、教会の礼拝において、あなたの罪は許される、だからあなたは大丈夫だ、安心してよいのだという宣言を聞いて、それを信じて洗礼を受けたのです。今度はその私たちが世の人々に、あなたの罪は許される、だから大丈夫だ、安心してよいのだと宣言していくのです。自分自身が罪人である私たちには、あなたの罪は許されるなどという権威はありません。しかし私たちが礼拝において主イエスのあなたの罪は許されるという宣言を聞き、神との良い交わりを回復されて、神を父と呼んで生きていくならば、その私たちによってあなたの罪は許されるという主イエスの宣言が他の人々にも伝えられ、告げ広められていくのです。本日の箇所においても、 友人たちが病気の人を床に寝かせたまま主イエスのもとに連れてきました。主イエスはその友人たちの信仰を見て病気の人にあなたの罪は許されると宣言してくださったのです。私たちもこの友人たちと同じように人々を主イエスのもとに連れてくる、そういう働きをすることができるのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝へと招いてくださり、恵みの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。大丈夫だ、安心しなさい、あなたの罪は許されると主イエスがこの礼拝において私たち一人一人に語りかけてくださっていることを感謝いたします。どうぞこの主イエスの宣言を聞き、それを信じて、その主イエスによって神を父と呼ぶことを許されていることを信じ、主イエスと共にあなたを父と呼びながら、あなたの恵みに預かって、あなたとの良い関係を回復されて、この人生、命はあなたが恵みによって与えてくださっているものであることを感謝しながら、喜びを持って歩んでいくことができますように。そして私たちがこのあなたの宣言を聞きながら歩んでいくことを通して、私たちの愛する人々をこの友人たちのように主イエスのもとへと連れてくる、その働きを少しずつでも追っていくことができますように導いてください。そのようにしてあなたが私たち教会に罪の許しの宣言の権威を与えてくださっていることを味わい体験をしていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。